6月2日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の公式ホームページの日本地図に、特と日本でいう竹島が表記されている問題について、韓国政府は IOC 国際オリンピック委員会に書簡を送り、積極的な仲裁を要請しました。与党共に民主党は9月の旧盆前に全国民に災害支援金を支給するための補正予算の編成を検討していることが分かりました。西アフリカのギニア湾で韓国のマグロ漁船が海賊に襲撃され、船長ら韓国人4人とフィリピン人1人が拉致されました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の公式ホームページの日本地図に、特と日本でいう竹島が表記されている問題について、文化体育観光部と大韓体育会は1日 IOC 国際オリンピック委員会に書簡を送り、積極的な仲裁を要請しました。これを前に政府は関係機関による会議を開き、日本地図の特と表記の修正や韓国の領有権を強化する方策について議論したと明らかにしました。また外交部はこの日、在韓日本大使館の総括講師を外交部に呼んで強く抗議しました。政府関係者は、特とは歴史的、地理的、国際法的に明白な韓国の領土だとし、特とに関する我々の領有権を強化するため関係機関と緊密に協力していくと話しました。アメリカのブリンケン国務長官が現地時間の1日テレビ会議形式で開催された NATO 外相会合で、韓国やオーストラリア、ニュージーランド、日本との協力を強化するよう要請しました。ブリンケン国務長官が言及した4カ国は、アメリカが中国を牽制するために結びつきを強化しているインド太平洋地域に位置していて、ブリンケン国務長官は NATO 加盟国に中国牽制への協力を求めるとともに、インド太平洋地域の国々との協力の必要性を強調する狙いがあったものとみられます。加えてブリンケン国務長官は、バイデン政権が強調している同盟の再活性化について言及した上で、 NATO に対するアメリカの約束を再確認し、 NATO と EU の協力を含めたパートナーシップの重要性について説明したということです。与党共に民主党のソン・ヨンギル代表は2日、張国元法務部長官の娘の不正入学疑惑をめぐり、多くの若者を失望させ、若者たちの傷ついた心を察することができなかったことを改めてお詫びすると述べ、公式に謝罪しました。その上で、果たして自分の問題と子どもの問題において原則を守ってきたか痛烈に反省する必要があると強調しました。また張元長官の裁判など法的問題については、結果を見守るべきだとしながらも、公正の価値が損なわれたと述べました。4月のソウルとプサンの市長補欠選挙で与党が惨敗し、共に民主党は国民からの信頼回復に努めている中、張元長官の回顧録が出版され、公正性の問題に関する議論が再び巻き起こっていることを重く受け止めているものとみられます。孫代表はまた、パクウォンスン前ソウル市長とオーゴドン前プサン市長のセクハラ問題について改めて謝罪し、韓国土地住宅公社の職員らによる不動産投機事件については厳罰をもって対処すると約束しました。与党共に民主党は9月の旧盆前に全国民に災害支援金を支給するための 補正予算の編成を検討していることが分かりました。共に民主党のユン・ホジュン院内代表は1日、全国民への災害支援金の支給を盛り込んだ第2次補正予算の編成と処理が急がれるとの考えを明らかにしました。ユン代表はまた、6月末までに1400万人が1回目のワクチン接種を完了できるよう取り組むと述べ、補正予算の編成を改めて強調しました。ユン代表が補正予算の必要性について公に言及したのはこれで3回目ですが、国民の 70% が1回目のワクチン接種を完了する9月頃に災害支援金を支給することで内需を活性化させる狙いがあるものとみられます。去年全国民に支給した1回目の災害支援金はおよそ14兆3000億ウォン規模でしたが、現在国会で議論されている小規模事業者に対する損失補償を含めると、今回の補正予算に必要な財政は20兆ウォンを超えるものとみられます。一方、野党側は小規模事業者に対する損失補償の処理問題も残っている中、災害支援金について言及するのは不適切だと批判しているため、6月の国会で行われる補正予算に関する議論は災害支援金と損失補償問題がセットで話し合われるものとみられます。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
韓国のマグロ漁船が西アフリカのギニア湾ベナン近海で現地時間の31日夜海賊に襲撃され、船長ら韓国人4人とフィリピン人1人が拉致されました。外交部によりますと、この船には合わせて36人の乗組員が乗っていて、このうち韓国人船長と船員の4人とフィリピン人1人の合わせて5人が拉致されたということです。漁船を襲撃した海賊の正体はまだ確認されていないということです。事件が発生した西アフリカのギニア湾では、先月19日にもマグロ漁船が海賊に襲われ、韓国人船長と船員の中国人3人、ロシア人1人の合わせて5人が拉致され、まだ解放されていません。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナワクチンの1回目の接種を受けた人は6月1日までに累積でおよそ635万8千人、人口の 12.4% となりました。60歳以上の高齢者層と慢性呼吸器疾患を持つ人、それに幼稚園や保育園、小学 1、2年生の教師を対象にしたアストラゼネカ製ワクチンの事前予約は今月3日に締め切りとなりますが、1日午前0時の時点で対象者の 72.3% が予約を行ったということです。防疫当局は今回予約を行わなかった場合、10月にならないとワクチン接種を受けられないとして積極的に参加するよう呼びかけました。キム・ブギョム国務総理は2日、新型コロナ対応を話し合う中央災害安全対策本部の会議で、下半期には学校を筆頭に日常の回復が本格化すると話しました。一方、新型コロナの感染者は2日までに新たに677人が確認され、6日ぶりに再び600人を超えました。 BTS 防弾少年団がリリースした新曲バターがアメリカビルボードのメインシングルチャートHOT100 で1位を獲得しました。また去年8月にリリースしたダイナマイト以来、 BTS が HOT100 で1位を獲得した楽曲はこの9ヶ月の間で4曲目となります。これはグループとしては1970年のジャクソン5以来51年ぶりの最短記録となります。以上、キミュージンがお伝えしました。